今日もハンターの清水さんと共にお送りします。清水さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もですね、鉛中毒絡みのお話。
そうですね、この収録してるまさに先ほどですね、道北地方で収容された大鷲の鉛中毒が確定してしまいました。この猟奇初めてのケースです。
もう中毒なくなるだろうと、今年こそはなくなるだろう、自信持って取り組んでいくわけですよ。
はい、毎年ね。
はい、でもう何回目なんでしょうか。もうたまりませんね。
そうですね、私がセンターで鉛中毒の大鷲を発見したのは1996年です。それからずっと鉛中毒根絶の活動をやっているんですけども、20年以上ずっとやってるんですよね。
その数って減ってないんですか？
2000年の猟期から鉛弾が使用禁止になって減ったんですよ、はい、ただ減り方がずっとこう減り続けてゼロに近いところまで行ったかというとそうではなくて、毎年5話から10話の間発生しているっていう状況がここ数年続いてしまってるんですよね。もちろんいろんな原因で鉛中毒が未だに発生しているっていう状況にあるとは思うんですけれども、逆に言うと我々がこういう形で行政とともに調べてるから分かっている、ということもあるんですよね、本州ではおそらく鉛中毒はあると思うんです、鉛弾使ってますから、でも調べてないから分からない、調べてないから分からないというのと、調べたけれどもゼロでしたというのは全く違うことなんですよ ですね。僕ら分からずともそれを見つけてしまって、それを根絶する活動というのを20年以上やっているんですが、それは調べ続けているから未だにゼロにならないっていうのがまあ分かる、逆に言うとゼロになるのはじゃあいつなのかってことを考えると、もしかしたら僕が生きている間は無理なのかもしれないとも思うわけですよ。要するに何が言いたいかというと、これをやっている人たちがもっと増えるべきだと思うし、はい、さらには後継者が増えなきゃいけないと思うんですよね、でこの後継者の育成っていうのは技術だけではなくて考え方ですよね、これを防ぐためには何をして何を証明してどういう活動を繰り広げていって最終的なゴールは何なのかっていうのを見据えなきゃいけない。そのための私の後を行く人員、例えば獣医師であれば獣医師を育てていかなきゃいけないっていうのもあるんですよね、もしかしたらハンターの側も、まあ、今一緒にいる清水さんは鉛中毒についてはなんとかそれをなくしたいとハンターの立場からいろんな活動を我々と一緒にやってくれてるんですが、ハンターもやっぱりいつまでもってわけにはいかないの で、ハンターの世代交代、きちっとした意識の高いハンターをやっぱり増やしていかなきゃいけないと思うんですよね、
はい、その通りだと思います。最近ですね、斉藤さんとパッとこう顔合わせた時に大勢がですね、息切れしたかいそんな感じなんです。いや僕もしましたとか、前ここ駆け上がったのに今やっとですねとか、
同じところ行って調査して、しますもんね、
一緒に調査してて、熊高の捕獲調査やるとそこまでダッシュしていくわけですよ、捕まったら、ただ最初の坂がきついんですよねこれ。
でもお二人は、一緒にこう行動をね、その冬場、しだしたのっていうのはどのぐらい前なんですか？
どのぐらいですか？2000年以前ですよね。
じゃあもう20年近いんですね。
98年とかなんか20年ぐらいですよ、
ね、
まだ若かりし
頃、じゃあ20年前って言ったらね、
僕らの世代でこんな問題解決するんだと思ってた、
こんなに長引くとはってことですよね、思わなかったってこと、
もうすぐ解決できるって思ってました、法律を守れる人がハンターですから、だからすぐ解決するんだと思ってました。でも最近息切れするんですよ
そうですね、
でもなんかダンディ清水とセクシー斉藤を目指すっていう噂をちょっと耳にしましたけど
そうですよね。